V トークラジオ第31回スタートです。バームクーヘンポークってご存知ですか？そう、あのお菓子のバームクーヘンを冠にした豚さん。甘党の私もクリームたっぷりで甘いバームクーヘンは大好きですが、このバームクーヘンを餌にしている贅沢な豚さんが滋賀県の南東部に位置する日野町のクラオポークというところに飼われているそうです。さてこちらの豚さんですが、滋賀県内のお菓子メーカーがカットする際に出る切れ端や焼きすぎた部分など、従来廃棄していたものを小麦粉などの配合飼料と、あと製パン工場から出るパンの耳なども加えて餌にして与えているそうです。何でも始めたのは16年前、農場を大阪から滋賀県に移したところ、県内のあるお菓子メーカーからバームクーヘンの切れ端がもったいないという話を聞いたのがきっかけで、ここのオーナーさんは他の豚肉との差別化をどうやって測るかなんて商品の特徴について模索しているうちに、お、これは新たなるブランドの確立になるなってピンときたそうです。まあ豚さんもね、あらゆるブランド豚ってありますけども、例えば東京の東京 X、 こちらは非常にビタミンを含んでいるっていうことで知られています。何でも他の豚肉に比べて2倍近いビタミンが含有しているそうです。また一方、山梨ではワイントン、ワイン豚と書いてワイントンと読むらしいんですけど、こちらはですね、羨ましいことに毎日のようにワインを飲んでいるそうです。ね、アル中にならないのかなと思っちゃいますけども、ワインを飲んでいる影響があってね、影響があってちょっと変ですけども、非常にくっきりとした白い脂身なんですって。そして他の豚よりもやや赤身部分が薄くなっているそうです。そして何よりの特徴は獣臭さがなくて上品なお味なんですって。まあ私は上品なお味と言われてもよくわかりませんけども、このように付加価値をつけるということはどんなことでも大切なことですよね。こちらのバームクーヘンポークもやっぱり最初は失敗の連続だったようで、あの甘いバームクーヘンと配合飼料の割合だってマニュアルがあるわけではないですから、甘くした方がよかんべえって感じでバームクーヘンを多くしたら肉がブヨブヨになってしまって、まあ甘いものばっかり食っていれば人間もおデブになってね、肉がブヨブヨになってしまいますよね。特に豚さんは市場では引き締まったお肉じゃないといい値段がつかないそうです。じゃあすぐやめちゃえばというわけにもいかなくって、これ元の体に戻すっていうか肉質に戻すにはなんと2年もかかるそうです。びっくりですよね。ライズアップでもそんなにかからないのにね。まあそんな話は脱線しましたけども、苦労の末、これでねバームクーヘンと配合飼料の良い配合を見つけて、ブランド化に成功したバームクーヘンポークですが、餌に混ぜているのは子豚の時期だけで、生後90日ぐらいまで与えて徐々に小麦粉を中心の飼料に変えて肉質を整えていくそうです。そんなバームクーヘンポークですが、比べてみるとお肉は甘みがあるそうです。オーナーさんはたった8ヶ月の命を私たちに捧げてくれているとお考えで、毎日毎日豚さんたちと向かい合っているそうです。先ほどご紹介した餌も人間が食べられないものはやらないということで、実際に食べられるそうなんですが、食べた方に言わせると口に含むとほんのりと甘さが広がるそうです。バームクーヘンポーク、滋賀県を中心に大阪や京都で食べられているようですので、今度私も近江鉄道の撮り鉄かまたメタセコイア並木を見に行った時にはぜひ食してみたいものですね。まあ関西でどなたか食べてみたよっていう方がいらしたら、 メールでもいただけると助かりますが、この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒岳がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、SSTR に挑戦してみたいぞ。もうね、ベテランのライダーの方というと変ですけども、バイクにずっと乗られている方だったらピンとくるでしょうが、ちょっと滑舌がね、悪いので、聞き取りづらいかもしれませんけども、 SSTRサンライズ、サンセット、ツーリングラリーの略ですが、今年は9月17から18の2日間、第4回が開催されます。この SSTR のルール、大原則は何かといえば、サンライズ、サンセットという名称通りに、日の出スタートの日没ゴールと、日本列島を東海岸から西海岸へ横断するということですね。まあ、その他の条件としては、いくつかの道の駅や高速道路のサービスエリアやパーキングに立ち寄って指定された数のスタンプを集めることになっています。この SSTR の良いところは、日の出から日没という時間制限はあるものの、いかに道中を楽しみながら完走条件をクリアして無事にゴールにたどり着くっていうことができるかというのが大切ということ。時間のね、早い遅いを決めてしまったらね、それはもちろんマシンの速度の早い遅いも関係してきますからね、条件がねイコールってわけではないですもんね。参加者一人一人の技術の優劣じゃなくて、ゴールにたどり着いたライダー全員がウィナーであるということが素晴らしいと思います。このラリーの主催者の代表は風間慎二さん。こちらもね、バイクに乗られている方の間では有名かもしれませんけど、ちょっとご紹介をさせていただければ、オートバイによる史上初の北極点、南極点到達、あとチョモランマ挑戦時の世界最高高度記録の6005メートルなど、3つの世界記録を持つだけでなく、パリ・ダカールラリーの日本人初参戦など、オートバイラリーのパイオニアの方なんですね。すごいですよね。最も雪のない時に行くんでしょうけども、北極点とか南極点なんてね、そうそう簡単に行けるもんじゃないですもんね。昔はね、アムンゼンとかああいう方々がね、依頼目にあって、北極だ南極だを目指したんですから、それから比べればオートバイで行くっていうのはすごいですよね。で、あと世界最高高度6005メーター、で富士山でさえ3700なのにね、その倍近くあるってわけですもんね。こんなとこよくバイクで登れるもんだななんて思いますが、まあね、そんなオートバイのラリーのパイオニアであるお方なんですが、私ね、中学の時実はですね、学習塾に行ってまして、その学習塾の先生がね、やっぱりこういう海外のね、冒険家って言うと変ですけど、バイクで冒険するっていう人だったんですけども、まあね、もう中学の時でから馬から何十年前も前なんで、ちょっとお名前とかもね、もう覚えていないんですけども、ね、ちょっとこの風間慎二さんのこの経歴を見ている時、ふとその先生のなことを思い出したんですが、果たしてあの先生は元気なのかなっていう気がしますが、で、すいません、また脱線しちゃいましたけどね。で、その風間さんからね、これ、SSTR に参加する方へのメッセージ、これがね、また心を打つんですよね。ちょっと紹介させていただくならば、ゴールまでの間に、一人一人がどんなにかっこいい走りができるかだ。SSTR は、バイクの矜持を見せるステージだと思っている。事故で自他を傷つけることもなく、先を争って違反することもなく、 沿道の人々が振り返るようなかっこいい大人の走りをしてきてほしい。そのためには時間内ゴールを諦めるライダーもまたとても見事なのだ。どうです？かっこいいコメントですよね。大人の走りをしてきてほしい、ね、で時間内ゴールを諦めるライダーもとても見事だなんて、こういうのは本当にこう修羅場を乗り越えた人だから言えるんでしょうね。よくね、街中で走ってると右折レーンをねバーって走ってってね、あ右曲がるんだろうなあのバイクなんて思ってるとね、車列の前に出てくるライダーもいますけど、ああいうのって本当かっこ悪いですよね、こういう一言一言ね、風間さんの一言一言ってすごく心に染みます。ああいうことをする人にこう見せてあげたいような気がしますけども、あそうそうそう、ゴールの場所話してませんね、すいません、ゴールはね、石川県羽咋市の千里浜、そうあの千里浜です。8キロにもわたる砂浜道路ね、ここに特別ゴールを作るそうでございます。千里浜なぎさドライブウェイね、まあまたこれも私が言うのも何なんですけども、もう皆さんご承知でしょうけども、車でね砂間を走れるほど砂がきめ細かい、これ私知らなかったんですけども、夏は海水浴場とかね、潮干狩りもできるんですね。だから9月なんだっていうのがね、8月にやればいいのになと思ったんですけども、7月8月の方が日が長いような気がしたんでね、そっちでやればいいのにな、なんで9月なんだろうと思ってたんですけども、海水浴とか潮干狩りができるんじゃね、ちょっとバイクがそこ通るのも邪魔でしょうから。まあでもね、この千里浜、何でもですね1年間に約1メートルずつですね海岸線が浸食されているそうです。浸食されてるっていうことは海岸線が後退してるっていうことですよね。その後数十年後には走れなくなっちゃいますよね。それでは困るということでね、千里浜再生プロジェクトのあるものが始まっているそうです。ということはですね、そのうちこの渚ドライブウェイも有料になっちゃうんですかね。まあ私もねまだ一回も行ったことがないんで、ぜひこれは行ってみたいなっていうか参加してみたいなと本当に思っております。ということでね、じゃあ参加しようかと思ったんですよ。ところがまあこれ9月17、18でしょう、ね、お彼岸の直前で、私の勤めてる会社もね実は稼ぎ時でして、しかもですね、9月の10日前後にですね、私の仕事である師匠がですね定年になりまして、そのお祝いで弟子一同でですね、出雲にいる4番弟子に会いに行くんですよ。あちなみに私はですね、2番弟子でして、1番弟子が師匠の胃を悪くして、まあ、胃炎にして、で私がちょっと軽度の胃潰瘍にして、で3番弟子が完璧に胃に穴を開けたなんつってね、よく笑ったんですけど、で4番弟子はですね出雲からの出張のものだったもんですから、そんなに胃が良くなったっていうところまで戻ったらしいんですけどね、最後の5番弟子がですね再び悪化させたなんつってですね、ちょっと出来の悪い弟子連中だったんですが、まあそんなね出来の悪い弟子連中をなんとかね、一人前にしてくれた師匠が定年ということなんでね、まあその4番弟子もずっと会ってないっていうことで、みんなで会いに行くっていうことになっちゃいまして、まあ出雲ですからね、かなりの交通費もかかるんですけどね、それでまあそこでもお休み取らなきゃいけない、9月の初めにお休み取るのに、でまたね17、18で年休を取ってお出かけっていうのもね、やっぱり仕事上の問題とかね、会社の同僚、まああとご家族の方とかね、いろいろ気が引けるっていうことで、まあ、今年もね、いけないんで、まあ、今日のテーマ通り挑戦してみたいぞっていうことで、なったんですけども、でここからですね、その挑戦してみたいぞって言ったからにはですね、ただこれでご紹介だけで終わらすわけにはいかないっていうことで、ちょっとシミュレーションをね、してみたいと思います。皆さんちょっとねお付き合いをお願いしますね、何言ってんだなと思うかもしれませんけども、そんなこと言わずにちょっとお付き合いをお願いします。でまず私のね、住んでるのは東京ですんで、で東海岸ということは太平洋岸に面しているところとなると、まあね、 まさか千葉に行く、茨城に行くってわけにもいかないんで、まあお台場へ、行きましょうということで、お台場スタートにしたいと思います。で、お台場でね、日の出を見ます。で、チェックポイントの道の駅はですね、いくつか寄らなきゃいけない。まあ最低でも1箇所寄りなさいよなんて書いてあったんで、それ公表されてるんですね。で、この辺の関東では、群馬ではグリーンフラワー牧場第5。第5なんて言うとね、私的にはあっち、何でしたっけ、上毛電気鉄道か、そっちの方に行きたくなっちゃいますけど、埼玉県ではですね、両神温泉薬師の湯、これ埼玉県つってますけど、あれですよ、実際秩父の奥ですからね、ほとんど群馬なんですけどね、もっと近いところがあるのにね、近いところにしてくれても。ね、千葉県はね、まさか、お台場スタートで千葉ちょっとおかしいか、ちょっと千葉は外して、東京、これはですね、唯一、まだ唯一なのかな、の道の駅、八王子滝山。で、神奈川県。神奈川県はね、箱根なんですよね、このチェックポイント。ちょっと箱根じゃね、これもパスかなっていうことで。どうしますかね、群馬も埼玉も。ねえ、若干遠いような気もしますし、ということで。これね、設定が本当難しいですよね。そもそも、東京都から石川県まで下道だけってのは無理ですもんね。高速使用っていうことを考えて。そうすると、土曜日で朝早いっていうことから言えば、まあ、下道を使っていくっていうことで、八王子滝山にチェックポイント、第一のチェックポイントを設けましょう。で、土曜日の朝ということですから、お台場から、まあだいぶ前にもねお話したんですけども、ただでできる東京見物ルートね、例の銀座を通って皇居のところを通って新宿を通ってなんていうと甲州街道に出れるんで、甲州街道、東京とね、山梨を結んでいる道ルート20ですか。ルート20なんていうとね、走り屋のお兄さんたちを思い出しますが、ちょっとこれでまた話をずれるんですけどもね、ルート20の初代総長がなんか私の家の近くで生まれて育ってたなんて話を聞いたんですが、本当か嘘かどうかは分かりませんけどもね、そんな噂もあったんですけども、で、この甲州街道、1964年の第1回の第1回っていうとですね、初めての東京オリンピックの時はマラソンと競歩のコースになったっていうのはご存知ですか。今もね、記念碑が残っています。味の素スタジアム近くにありますんでね、もし甲州街道の方へ行かれた方には一度見られるのもいいかなと思いますが、また話はずれましたけれども、まあそれで、甲州街道ねずっと行けば、まあ、日曜日と土曜日の朝だからそんな2時間3時間もかかんないだろうなという気がしますけども、で、道の駅八王子滝山へでチェックポイントと。で次にこれでじゃあ高速へ乗るんですけども、まあ当然八王子なんでね、中央道八王子インターチェンジから入りたいと思います。で、山梨県で、ハンコを押すとサービスエリア双葉ですかね、あの辺でポンと押して、次、長野県で諏訪湖でポンと押すと。さて問題はここからなんですよ。日本列島、まあ、地図を見ていただくと分かるんですけども、岐阜なりね、富山を抜けるにはですね高速道路がないんですね。どうしようってことですよ。まあ、疲労もね当然出てますから、名古屋へ抜けて東海北陸道か上信越道で名古屋へ抜けるかなんですよね。まあ最初考えたんですけども、松本から下道で、高山へ抜けるって言ってもちょっと考えたんですけども、どうでしょうね、私そんなに上手じゃないし。で、どうしましょう。まあ走り慣れてるっていうことで上信越道で上越ジャンクションから北陸道で金沢へ抜けていきますかね。そうしますと上信越道でガーッと上がっていって、新潟ね、新潟どこなんだろう、サービスエリアはちょっと見てなかったんですけども、走行距離的にはどれぐらいでしょう。600キロ700キロ800キロぐらいですかね。東京山梨、一部ちょっと神奈川通りますが、神奈川も 富士野か、富士野の中央高速道に富士野っていうパーキングがあるんで、そこにハンコがあればそこも終わりになりますか。東京、神奈川、山梨、長野、新潟、富山、金沢、7都道府県のサービスエリア、パーキングエリアで道の駅のスタンプも押させそうですね。まあね、7つも押せば十分でしょう。まあそれで、そうすると今の日の出って朝4時ぐらいですか、8時間9時間、お昼ご飯を食べて10時間、10時間で4時、14時、あ、まだ14時なんだ。そうするとかなりゆっくりできますよね。富山から、あ、金沢か、金沢から降りて下道でゆっくり行っても全然ゴールできますね、これ。あ、これいいですね。これ本当シミュレーション上こんな感じになりましたけどもね、行けるじゃないですか。行っちゃおうかなっていう感じもしますけど、日帰りは無理か。まあ一日だけでも休みでもなんかできそうな気がしてきましたけど、あ、本当これ参加したいですね。なんでもね、グッサンのコンサートもあるそうなんですよね。まあそれだけじゃなくて、いろいろなねレーダーさんともお話がしたいと思いますが、本当に残念です。10月ってどうなんだろう。10月になったら一応やっちゃいますか、勝手に SSTR ね。まあ希望は広がっておりますが、果たしてどうなりますやら。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。前回のね、放送の最後でやってしまいましたね。ね、せっかくの第2回のイベントの集合時間の告知間違いをするなんて、本当に申し訳ございません。本当何やってんでしょう、もうバカバカバカっていう感じなんですが、どうもね、TTC のね、黒部ダムツーリングの告知と重なったっていうのもあったし、あとね、実は収録を早く終わらせて早く真田丸を見なきゃとかね、あーこれでビールが飲めるぞ、喉が渇いたなんて思ったのがいけなかったんですかね。しかもあの TTC の今日メールが来たんですけども、7時半だなんつってきましたけどね、なんと高坂7時だったという、これがまたねお笑いなんですが、どうしようって感じですよね。本当に申し訳ございませんでした。改めてね、ここでもう一回告知をさせていただきますけども、第2回、V トーク糖質万歳ツーリング、こちらね、ご参加いただける心優しいお方は朝10時でございます。関越道花園インターチェンジ近くの道の駅花園、こちらに、お越しくださいませ、よろしくお願いをいたします。前回もお話したんですけども、私ただいまですね、プチオレオレ詐欺に引っかかったような状態で、お小遣いが底をついておりますのでね、申し訳ありませんが、 お土産がありませんけども、本当その点ご容赦いただければと思いますし、あとね、まあそんなにナビの方もですね上手じゃありませんのし、リサーチ不足もあるかもしれませんけども、ぜひね、こちらの方のご参加のほどよろしくお願いします。今のところですね、約お二人の方にですね、行けるよというお声掛けはいただいておりますので、まあ多くの方に来ていただけると、あのプロトタイプのね、ステッカーも差し上げることができますので、一つよろしくお願いをします。あの、それでですね、まあ最初のパート2と言うんですけども、SSTR の、あの、決してやるとは決まってませんのでね、第3回にそっちを当てるわけではないので、それだけはご安心いただければと思いますけども。ね、7月7日、明日なんですけども、黒部ダムの方でね、TTC の方で行ってきますけども、こちらの方もね、ステッカー持ってきますので、前回でもお話ししましたけども、もしよろしければね、声をかけていただければと思っております。こちらのお話はね、今度16日の配信の方でちょっと話したいなと思っております。というのも、私実は黒部ダム行くのがですね初めてなんですよ。若かりし頃ですね、母親を誘ってですね黒部ダムの方のツアー、東急旅 観光、あ、東急旅行者、あ、東急じゃないか、阪急旅行者か、阪急旅行者でね、予約をしたんですけれども、直前の大雨でツアー自体が中止になってしまったなんていうね、悲しい記憶があるんですけども、ね、せっかくの親孝行のチャンスをそこで逃しちゃったんですけどもね。まあちょっとこの黒部ダム、明日行ってきますけれども、こちらの方のお話もね、ちょっとしたいと思っております。さて、第31回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。まあね、いつも通りのこんな感じの番組でございますが、励ましやらね、励ましやら、少しだけのお叱りのメールなどいろいろねお待ちしております。また第23回より募集しておりますこちらのメールのテーマ、糖質制限ダイエットのリバウンド防止のためですね、相変わらずご飯や小麦粉系が少ししか食べれておりません。私、黒学を地獄に叩き落とす、あそこのラーメン美味しかったよや、ここの大盛りすごいよなどの B 級グルメ紹介。またね、こちらはぜひいただきたいと思ってるんですけども、キャンプ初心者の私へね、キャンプツーリングでのお笑い失敗談や恐怖体験談などね、せっかく今キャンプのいい時期ですんで、こんなことがあったんだよっていうお話をね言っていただけると、こちらでもね、今の状態ですともうすぐ取って出しの状態ですんでね、すぐ読まれますので、もしよろしければお願いしたいと思います。メールのアドレスはね、 vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。V トークラジオのね、ブログのもアドレスを記載させていただいてますし、メールフォームも付け加えさせていただいてますので、合わせてご利用ください。ではね、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。で、音楽が終わっちゃったぞ。早くリピートしてくんないかな。はい、第31回、バイク系独り言ポッドキャスト番組、V トークラジオ。毎度毎度申し訳ございません。これにて終了です。